による福音書第11章の1節と2節。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。以上です。祈りというのをですね、よく集会の中でですね、しますですね。でも祈りというのはですね、なかなかですね、教えられるものがないので、多分人のものを見ながらですね、みんなですね、多分こうだろうなと思いながら祈ってるんだと思います。まあ、そういう意味ではですね、祈ることをイエス様みたいにですね、教えてくださいってイエス様から教えられて、祈りをですね、した方がいいかなというのを思ったりもします。まあ、最近いろんな集会にですね、出て行ってですね、祈り、まず誰かが祈るんですけど、違和感をですね、感じることがありますね。まあ、開会の祈り、この前はですね、ある団体の開会の祈りがありましたけど、祈りますというお話の後にですね、その後すぐにですね、今日はここに集まることができて感謝ですっていうことから祈りが始まったんですよね。とっても違和感が僕にはあってですね、何の違和感だったかっていうとですね、誰に祈ってんだろうっていうですね、多分祈りっていうのはですね、天の父なる神様っていうところから始まったりですね、今日私を守ってくださる神様とか、とにかく呼びかける相手がいて祈るんですけどですね、最近あるんですね、ここに集まることができてありがとうございますって言って、なんかいろんなこと言って、でまあアーメンで終わるというですね、やっぱり祈りっていうのもきちっとですね、教えられなきゃいけないなとですね、一体誰にですね、自分たちは祈ってんのか、そしてですね、どのようにして祈りをですね、取り直しているのかっていうのをですね、やっぱ覚えた方がいいなと思います。そういう意味ではですね、昨日ですね、緑幼稚園の子どもたちがですね、ここに来てくれて礼拝をしてくれます。やっぱり小さい時から祈りをですね、きちっと教えられてるからですね、天のお父様から始まるんですね。そして祈った後にですね、このお祈りをと言ったら、みんなが一斉にですね、イエス様の皆によってお捧げします。そこは覚えてですね、だから一番最初と一番最後をきちっと覚えてですね、それで十分だと思います。誰に語りかけてですね、最後は誰の取りなしによって祈るのかというですね、それだけでですね、祈りっていうのをちゃんとしていくってことが大切なんだろうなと思います。イエス様はですね、弟子たちの願いに応えてですね、祈ることを教えられました。どのように祈っていいか分からなかったからです。イエス様というのはですね、自分で個人的な祈りはですね、されていましたけども、弟子たちにこう祈れって言ったことは一度もないんですね。弟子たちもですね、ヨハネの弟子たちがお祈りしたりするのを見てですね、私たちも祈ることを教えてくれ、そういうですね、切実な願いに対してイエス様が教えたのが主の祈り。ですから、イエス様がですね、私たちに教えた祈りはこの主の祈りしかないんですよね。なので私たちの祈りの基本は多分この主の祈りなのでしょう。その最初にですね、イエス様は何とおっしゃったかっていうと、父よと呼べですね。とにかく祈るときには最初に神様を父と呼んで、お父さんに語りかけるようにですね、話しなさいというのがイエス様の祈りの基本ですね。何か壮大なですね、大きな方に祈るんじゃなくて、自分のお父さんにですね、語りかけるように、まずお父さんの名前を呼んで、そして祈りなさい。ですから、この父の名前を呼んだときに、すでに祈りっていうのは完成されているという、そういうことなんだろうなと思います。広島の保育園にいたときにですね、広島の保育園はビルの中にありまして、2階が保育園、3、4階が教会だったんですね。ですから保育園の子どもたちが礼拝に来るとかじゃないと上に登ってくることはまずないんですね。で、礼拝がですね、月に1回ですね、礼拝堂で礼拝をしてたんですね。ある遥かちゃんっていう2歳の女の子がですね、いましてですね、その遥かちゃんがですね、実はですね、毎日ですね、朝とそして保育園を帰るときにですね、教会にやってくるんですね。で、何でわかるかっていうと、センサーがあってですね、そのセンサーで動くから、またはるかちゃんが来てるなと思ってですね、で必ずですね、でおじいちゃんとかおばあちゃんとかですね、お迎えとか連れてくるんですね。でもおじいちゃんおばあちゃんも早く連れて行きたいからですね、今日はですね、教会行かんって言うけど絶対ダメなんですよね。 必ず礼拝堂に朝やってきて、帰る時には必ず帰っていくんですね。でですね、何をやってるかですね、一回覗いてみたんですね。はるかちゃん朝来てですね、夕方帰る時に何やってるかっていうと、礼拝堂の一番後ろの扉を開けて、十字架に向かって、イエス様おはようございますと言って保育園に行って、帰る時にはイエス様さようならと言って挨拶して帰っていく。まあ、これだけなんですよ。毎日イエス様おはようございますというのと、イエス様さようなら、誰が教えたのか分かりませんけどですね、はるかちゃんにとってはそれが一番自分がやりたかったことなんでしょう。まあ、イエス様はですね、多分相当喜んでおられるなと思いますね。イエス様おはようございますというのと、イエス様、さようならですね、毎日会話してるんですよね、きっとですね。でその会話、毎日のこの会話がですね、やっぱり神様にとって一番ですね、自分の名前を呼んでいいんですね、挨拶されるという、それは一番やっぱり神様にとってですね、嬉しいことなんだろうなと思いながらそれを見てました。まあ、そう思うとですね、祈らねばならないじゃなくてですね、まあ、神様に挨拶するですね、まずですね、朝起きて、そして寝るときは神様に挨拶して寝るという、これがですね、本当の祈りの基本なんでしょう。だからイエス様はですね、父と呼べと言われたのだと思います。イエス様は弟子たちが祈るときにですね、神様にお父さんと呼びかけなさいですね、何でもお父さんに話すように呼びかけなさい、その呼びかけがですね、世界中に広がることによって、そう思うとみんなが神様をお父さんと呼びかけていると、ああ私たちは兄弟姉妹なんだな、祈りを一つにできるんだなということがわかると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人も毎日の生活の中でどう祈ればいいかわからない時がたくさんあります。しかしそのような時には神様のことをお父さんと呼んで話しかけることができるように、どうか私たちの信仰をそちらに向けてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に精霊豊かな祝福がありますように。悩みのあるうちにある方、病床にある方が、死に直面している方々がおられます。どうかイエス様がそばに寄り添って、御言葉によって強め、守り、導いてください。今日も私たちが生きていくために必要なものはすべて精霊によって与えてください。そしてそのことを信仰によって受けることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。